主は今招いて言われます。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。恵み深き愛する天のお父様、神戸の地が桜の花で彩られた4月まで、こうして私たち兄弟姉妹を守り導いてくださり、また教会へ集うことを許してくださいましてありがとうございます。今朝も主を賛美し礼拝するために私たちを集められ、日々主によって新たにされている恵みをありがとうございます。過ぎました1週間、まだまだ一向に収まらない流行り病のために、不自由で窮屈な生活を強いられる中、そんな中であっても主と共に歩みましたことを感謝いたします。そして今日より迎える新しい1週間、河原崎先生を通してお聞きする主のメッセージ、御言葉を心に留め、主の御心にかなった歩みを主のお導きのもと一歩ずつ歩ませてくださいますようによろしくお願いいたします。語られます河原崎先生を強めてください。聞く私たちの心を鎮めてください。集いました兄弟姉妹とともに主を求めております。今日の聖日を迎えるにあたり、多くの兄弟姉妹が日になり影になり奉仕をしてくださりました。そしてその主の御用を最初から最後まで全うできますように、私たちを用いてくださり役目を果たすことができますようにお願いいたします。先週お一人の兄弟が天にお帰りになられました。もうこの地上ではお目にかかることはかないませんが、主の身元におられることを信じております。残されましたご遺族の上に主が望んでくださいまして、悲しみを癒していただき、個人との思い出がいつまでも心に残りますようによろしくお願いいたします。また教会にさまざまな事情で集うことができない兄弟姉妹、家族のことをこの胸に覚えております。体また心に弱さを感じている兄弟姉妹、またその家族、今心に浮かんでおります。どうぞそのお一人お一人の上に集いました私たちと同じ主の恵みがありますようによろしくお願いいたします。この祈り、一切すべてを主にお委ねし、皆様のお祈りと合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
引き続きまして主の祈りです。賛美歌93の5へ、主の祈りへ、賛美歌93の5へをお開きください。天に増します。我らの父よ、願うくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは、詩編を購読いたします。今朝の詩編、箇所は詩編34編です。旧約聖書の849ページにございます。詩編34節を購読いたします。1節から23節を購読しますが、司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様とで1節ずつ交互に読んでいきます。詩編34編、アルファベットによる詩、ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で気が触れたように装い、追われて去ったとき。私はどのようなときも主をたたえよう。私の口には絶え間なく主の賛美がある。
私の魂は主を誇り、苦しむ人は喜ぶ。
私と共に主をあがめよ、共に皆をあがめよう。
私が主を尋ね求めると、主は私に答え、あらゆる恐怖から助け出してくださった。
主を仰ぎ見る人は輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。
苦しむ人が呼び求めると、主はこれを聞き、あらゆる苦難から救ってくださった。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷き、彼らを助け出した。主の聖なる人よ、主を恐れよ。主を恐れる人は乏しいことがない。
若い人は獲物がなくて飢えるが、主を尋ね求める人はいかなる良いものを受けることがない。
こらよ、来て私に聞き従え。主を恐れることを教えよう。
命を慕い、義理を愛して恵みに紛れる人は誰だ。
悪からあなたの舌を、欺きの言葉からあなたの唇を守れ。
悪から離れ、善を行え、平和を求め、これを覚え。
主の目は正しき人に注がれ、その耳は彼らの叫びを聞く。正しき者が叫ぶと主は聞き、あらゆる苦難から助け出した。
主は心の打ち砕かれた者に寄り添い、霊の焼かれた者を救い出す。
正しき者に災いは多いが、主はそのすべてから助け出してくださる。
彼の骨をすべて守り、その肉も焼かれることはない。
災いは悪しき者を死に陥れる。正しき者を憎む者たちは罪に定められる。
主はその下に仲間にある主を賄ってくださる。主に逃れる人は全て罪に定められることはない。
それでは高柳さんにお祈りしていただき、続いて皆様も一緒にお祈りいたしましょう。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの大いなる御名を心より賛美申し上げます。この朝もあなたの恵みと憐れみによって、私たちをこの中にありましても御名に登らしめてくださり、心よりあなたとまみえ、あなたを賛美させていただきます。恵みと書きを覚えて心より感謝を申し上げます。愛する主よ、今日も私たちのすべてをご存じであるあなたご自身が、私たちの一つ一つを御心に留め、あなたの愛に押し進み、癒し整えておること、追ってくださることをありがとうございます。どうか御言葉をもって私たちを力づけ、私たちを慰め、私たちを励まし、そして新しく第一歩、あなたのお力によって踏み出していくことができますように、この朝どうか私たち一人一人をあなたが整えてくださり、主をあなたの愛に導きいたしめてくださるようにお願い申し上げます。どうかまたありつく罪をかなぐり捨てて、あなたの愛の中を走り抜いていくものと整えていただくことができますように、主をお先祝いください。主をありがとうございます。心からあなたご自身を待ち望みます。どうかさまざまな悩み、苦 苦難苦しみの中にありましても、あなたは常に私たちを御言葉の真実をもって救い出し、主をあなたにあって輝かしめてくださっていることをありがとうございます。主をなお整えてください。すべての恐れから解き放って、主をあなたに会いになお光り輝くものとならしめてくださるようにお先をやください。心からとご心を待ち望みます。この時を心に感謝し、これからの歩みすべてをあなたの御手の内にお委ねし、あなたを待ち望み、皆を通しこれらの祈りお御前にお捧げいたします。アーメン。
皆様お祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お祈りはそこまでにしていただきまして、次は聖書朗読です。今朝の聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙1章18節から24節です。ガラテヤの信徒への手紙1章18節から24節です。新約聖書の337ページ、新約聖書の337ページです。
ガラティアの信徒の手紙1章18節から24節。それから3年後にエルサレムに登ってケファを訪ね、彼のところに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブを除き他の人には誰にも会いませんでした。神の前で断言しますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。その後私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。ただ彼らはかつて我々を迫害した者が当時は滅ぼそうとしていた信仰を今は告げ知らせていると聞いて、私のことで神を崇めていました。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 4:1a にございます。賛美歌93の 4:1a です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまま、賢より生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きいたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではそのままで賛美いたします。賛美歌13番、御使いとともに賛美歌13番を賛美します。 お座りください。川原崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただきます。続けて宣教、神によって生かされると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げいたします。主なる神様、あなたの恵みと慈しみは尽きません。私たちはその恵みと慈しみに追われる日々であることを覚え、改めて心から感謝いたします。今臨在の主が語りかけてくださる御言葉を慕いながら礼拝を捧げております。私たちは主の十字架の贖いによって神のものとされました。誰もそこから引き離すことはできません。この計り難い恵みに一人一人が全存在をもって生涯をかけてお答えしてまいります。ならばこそ神様を知らないで過ごしていたとき、また神様を蓮に構えて見ているような、そんな古い人のままであった、そのままではなく神様、あなたをまっすぐに見上げ主イエス様を信じ仰ぎます。どうぞそのためにも主の恵みをもって心を固くなにして自分の願いに固執し、つぶやき投げるところから解き放ってください。また祈りを通して神の御前に立ち、心の深いところにある思いを打ち明けるときとさせてください。信仰を求めていらっしゃる方々が主イエス様とその救いの恵みの招きに応答するときともさせてください。弱さを覚えていらっしゃる方々を内から支え守り、主の恵みによって強めてください。天に召された愛する兄弟のご遺族の上にキリストの慰めと励ましを添えてくださいますように、今は御国に思いを馳せます。あなたこそ私たちの逃れ場、私たちの頼みとする主です。疫病からも救い出してくださるのはあなたです。あなたの守りを信頼しつつ、病が広がることなく収束させてくださり、そのために私たちも慢心することなく注意深く取り組んでいくことができますように、知恵と導きを与えてください。またこのことを通しても悔い改めることを明らかにし、そこから愛による取り組みがなされてまいりますようにも導いてください。協力教会の神戸聖戦教会の礼拝を祝福してくださいますように、諸教会の選挙の御業を進めてくださいますように、今私たちの群れと一人一人に恩恵を注いでください。感謝とともにこの願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。久しぶりにガラテヤの信徒への手紙に帰ってまいりました。月に一度はと願っております。前回に引き継いだ箇所ですが、このガラテヤの信徒への手紙の一章を言いますと、なんて素晴らしい自己紹介かなと思う。一気に読まれますと、私という言葉がたびたびパウロ自身が私は私は私はと繰り返します。いわば自己紹介ですね。素晴らしいです。プリントの文字の方は印刷されてないかもしれませんが、お許しください。一章の一節をもう一度ご覧ください。彼は書き出しにこう書くんです。一章の一節に、人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた主なる神とによって人とされたパウロ。じゃあそういうのに指導されたパウロはどのように導かれたかを簡潔に語っているのが15節16節。しかしとか入りますが、しかし母の胎にいる時から私を選び分け恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示してうぬた。そのように神様がしてくださったんだ。先週はイースター感謝礼拝で、 ヨハネによる福音書の20章のトマスの信仰告白を見ました。我が主我が神よ、私たちじゃなくて私ってありました。ちょうど同じ告白をパウロはこのガラテヤの信徒の手紙で、非常に内容はもっと豊かですけれども、いわば私の主よ、私の神よと告白している箇所でもあります。私の人生は神様によってもうあえて選ばれていた、もうとてつもない選びの中に置かれていた、びっくりするような出会いの中で導かれた。まあ言うならば、神様によって設計者が設計図を描くようにちゃんと備えられておった。そして今や神様によって生かされているんだと告白しているんです。パウロの生涯を読んでいきますとですね、私と違うぞと思って読みますと、ちょっと読んでてもしんどいと思うんですが、導かれ方は様々ですけれども、同じ種ですからこのように導かれるんだなということは一緒ですので、ご一緒にお聞きしていきたいと思うんですね。パウロだけじゃありません。私たち一人一人の内側に神様が成してくださった変化の技、その魂も心も変えてくださった、いや私自身の目に見える生活と歩みも変えてくださった、それは人によってではないんだ、イエス・キリストによってである、神様によって生かされている、その思いでは今もパウロと私たちは一緒じゃないでしょうか。今年の受難週祈祷会でも緩和を述べてくださった兄弟もまた私も語ったんですが、復活してくださったイエス様に、まあ、出会ったというか、まあ、イエス様の方が出会ってくださったという表現、いい表現だなと思ったんですが、福音書を皆さん読まれますとね、復活されたイエス様を人の方から求めていった記事は一箇所もないんです。イエス様よみがえってくださるようにお願いしますと祈ってない。全部復活されたイエス様の方から近づいてくださって、声をかけてくださって、まあ、先週お話した人だったトマスだってそうですよね。ご安心ください、私たちはそれを求めるほどの力ないんです。神様の方から望んでくださって、出会わせてくださって、信じさせてくださって、書いてくださるという、まあ、そこに神様の直接のご介入があるわけですね。そしてそこに新しい歩みが作られてまいります。そして今日開きました箇所からその歩みを全部語り尽くすことはできませんけれども、見事に語っているなと思う箇所です。どうも読み過ごしてしまいやすい箇所なんですが、それはすでに神様がそれをなされて神の前にという、注目すべきお言葉を2つ言いますのでご覧になってください。まず20節にパウロは自分のことを語っている中で、それは神の前で断言しますと言っている。誰の前じゃない、神の前で断言します。もう一箇所24節、私のことで神を崇めていました。神の前で断言します、神を崇めていました。全部神様から。これはパウロだけじゃない、私たちもそうです。さてご一緒に見てまいりましょう。実はパウロ先生がダマスコに途上で初めて聞かれる方のためにちょっと触れておきますが、最初からクリスチャン迫害した人なの、迫害した人なの。ごめんなさい、ちょっと一番うまく合わなくて語尾おかしくなったら許してください。迫害した、まあ、それは熱心な人でした。ところが、まあ、ダマスコというその途上に行くときに復活されたイエス様が、なぜ私を迫害するんだという声を聞いて、彼ははっと目が開かれた。いえ、私は何もあなたに対して、あなたが迫害しているイエスだ。それで彼はイエス様にお出会いしたんです。神様の方から出会ってくださった。そしてその時に彼は早速伝道したというよりも、静かに一人になった時があったということを前回17節からお話ししました。もう一度17節ご覧ください。一章の17節ですが、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムへ登ることはしなかった、いけなかったという、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻った。アラビアというのはですね、ここでアラビアは聖書のですね、ちょっと描いてください。エルサレムがあるでしょ。ヨルダンが開けて向こうに行ってガリラヤ湖。その、まあ、中心にいわゆる東側ですわ。 ちょっと北側の東側だって広大な土地どこか分かりませんけど、その地の、まあ、ちょっと荒野といいますか寂しいところで一人静かに神様の前に出た時なの。ある方はそれ伝道したんだよという人もいますが、大方はそうじゃなくて、静かになぜ私があの復活のイエス様が私のようなものを愛して捉えてくださったんだろう、思い巡らしたんです。こんな私をクリスチャン迫害していたのに、こともあろうに私をそのキリストの使徒にしてくださった、もったいない話だ、なぜかなといろいろ思いの中で、いや分からない、もう神様から選んでくださってそうしてくださったんだということにもう確信を持った時なんです。皆さん、これ私たちの信仰障害によって大事なことです。一人になるっていうことは、牧師も注意しなきゃならない、先生忙しいでしょって言われる時本当に忙しいんですが、一人静かに、だって朝4時に起きる人間ですから、もうぐわーっと静まれるんですが、静かに神の前に、神様なぜ私に こんなことしてくださるんだろうな、聖書のこの言葉は私にとってどういう意味があるんだろうかな。パウロはそのことを静かに思い巡らす中で、彼の語ること行いが作られていったんです。どうぞ信仰を持とうとしていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、多くのクリスチャンの皆さん、私も含めて、この時を持たないと自分の言動がぶれてくるんです。よく静まりって言いますけれども、形だけじゃなくて本当に静まる中で絶えず信仰生活が長くなればなるほど吟味していく必要があります。そうしないと傲慢になりますから。まあ、それはさておきまして、そしてそのアラビアで過ごして17節の終わりに再びダマスコに戻っていった。まあ、おそらくここでは使徒言行録を合わせてみますと伝道したであろうなと思われます。さて、その次に今日の18節、それから3年後にたん、いつから3年ですか。パウロ先生が復活のイエス様に出会った時から3年後でしょう。なんと母教会であるエルサレムに行ったとあります。もう一度18節を読みますと、そこから3年後にエルサレムに登ってケファ、ケファというのはペトロのことですね。以前あの説教したと思うんですが、岩という意味ですが、もうあなたはシモンと呼ばないケファと呼ぶという、あの岩という意味です。ペトロさんのことです。エルサレム教会の中心的な働き人でした。そこに滞在して15日間滞在した。で、19節を読みますと、イエス様の兄弟ヤコブにも出会った、他の人には出会わなかったという。ちょっと不思議に思われません？例えば神戸中央教会で、まあ、第一礼拝は二宮先生行ったので、第二礼拝は西田智子先生しときましょうか。どなたでもいいですよ。研修者がちょっと選挙地から帰ってきた。15日間ですから2週間2回の成立があるはずですが、川原崎とですね、土井さんだけしか会わなかった。あとの人は誰も会わなかった。なんちゅう冷たいやつだとこになりますよ。そんな思いません？もし先生帰ってきたらちょっと一緒に交わりましょうよとかね。でもあえて戻しますが、パウロはこの2人だけしか会わなかった。不思議だな。そしてケファ、いわゆるペトロと何の話したんだろう。帰っておいてくださっていいのに。15日間、今のように交通機関が発達してませんし、通信機器スマホとか何もないんですよ。15日間ってそう時間があるわけじゃないです。そしてこのガラテヤの信徒の手紙の中で、パウロ先生は直接にイエス様からその救いの中に導かれた、そして使徒伝道者としても直接に声をかけていただいた、そのことに何らぶれることなかったんです。そのこと、そして福音の内容をいちいち確認する必要もないほどに、まあ、もう整えられていたわけですから、ケファと何を話したのか。古くから多くの人々、私もそう理解するんですけど、この15日間は ペトロさんよ、あなたはユダヤ人の人を中心に伝道するんですよね。私は導かれて世界異邦人、ユダヤ人以外の人に伝道するように召されています。その他ことの役割を確認した。あと2章3章読んでいくと、そんなに伺われるんです。まあ、今ちょっと時間ないか触れませんが、おそらくそのことを確認し、 じゃあお互いに祈り合っていきましょうね、励まし合っていきましょうね、場所は離れますけど、お互いに福音に使い合っていきましょうね。おお、主の兄弟ヤコブもおる、私もあなたもそうだ、あなたはこの子で使えるよね、エルサレム教会、私はこれからアンティオキア教会を中心に伝道を進めていきます。その背景があったからこそ20節分かる。20節ご覧ください。今日大切にしたいお言葉の一つですが、神の前で断言しますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。一生の中でこの福音はイエス・キリストを信ずる信仰によってのみ救われるんだ、その結果歩み良い行いが作られていくんですが、行いをしなければ救われないなんてそれはないんだ、もうガンとして彼を譲らない、それが福音ですよね。そして神様から召された、それはもう神の前で私はもう断言します。ガラテアの信徒の皆さん、ガラテア地方の信徒の皆さん、あなた方のためにそれは断言します。神様引き合いに出してるの、ここで。いやエルサレムの教会でケファさんに主の兄弟ヤコブさんと話し合ってるなんて言ってない、主の前に断言しますって言った。これは主から受けたことですから。パウロは言葉を変えれば、彼の立ち位置はいつも神にのみ依存していた、神にのみ依存していた。だからガラテアの信徒の皆さんよ、あなた方もしっかり福音にとどまってくださいね。すごい情熱なんです、これは。愛がほとばしり出てるんです。何でもない一句ですけれども、私はここを読むときにもう一度今日の私たちへの語りかけを聞きます。私は牧師として、愛する皆さんは主にある生徒として、何の怖気もないんですが、ああ、あの人が救われるために、あの人の信仰が生かされるために、私は神の前に断言します。いただいているこの素晴らしい救いを、言葉数は少ない、口も重いけれども、神様の前でこの純粋な愛と情熱を持ってそうさせていただきます。これは今日の私たちの姿じゃないでしょうか。神の前で。さて、続けてまいりましょう。その後パウロどうしましたか。21節以降、その後とあります。まあ、15日経った後ですね、私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。22節、キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。シリアというのはですね、また後ろに聖書地図あるんですが、エルサレムありますね、都、そしてヨルダンが入ったこのイエス様かつてガリラヤ湖、その北の方ヘルモン山がありますが、そのちょっと北にシリア地方、今国際情勢 ややこしいところです。そのちょっとそのシリア地方のところにあるのがアンティオキア教会、後の神戸中教会アンティオキア宣教ってありますでしょ、あのアンティオキアがあったところ、世界宣教に使わされた。そしてそこから少し今のトルコの方に入っていきましたところが、キリキア。何がありましたか。パウロの、まあ、故郷タルソスがあった。この地方にはユダヤ人でない人たちがたくさんいたところでもありますが、そこでパウロは福音を述べ伝えるために神様から託された使命に生きることをそこでするんだと強調している。彼は一貫してるんです。そして人々はそれを聞いてどう受け止めたか。23節見てください。ただ彼らはかつて我々を迫害した者が当時は滅ぼそうとしていた信仰を今は告げ知らせていると聞いて。パウロ先生は最初は申しましたようにクリスチャンを迫害していた人、かつてはこんなもんだったんだ、復活のイエス様に出会うまでは、復活のイエス様が語りかけてくださるまではそうだった、しかし今はそういう人たちの信仰、それを誰よりも強く信じてこの福音を告げ知らせているのです。その区切りをつけてくださったのはイエス・キリストなんです。 ケファでもなければヤコブでもない誰々さんでもない主なる神様であるイエス様がその国かつてこうであったけども今はこうだと言っている。愛する皆さん、これは私たちもそうじゃないでしょうか。まあパウロ先生のように激しい救われ方していませんから、私はじわーっと救われましたという方いらっしゃいます。前にも申しましたがクリスチャン家庭の方多いと思います。どちらかというと私もですね、まあ言うならば激しく救われた一人かもしれません。ぐろっと変えられた、あんまり変わってないところたくさんありましたが、後で知らされること多かったですが、それはともかくどういう導かれ方であったとしても、かつてはこうだ今はこうだという分岐点があるんです。それは静かかもしれません。あ、気づいたら今はこうなっていた。静かに導かれることも幸い。パウロや、まあ、私もその一人と数えてますが、私に激しく変えられるのも良いでしょう。でもかつてと今の国にはっきりしてるんです。一人一人の人生にパウロに現れてくださった復活のイエス様、私たち一人一人に現れてくださり、語りかけてくださり、導いてくださった。そこに主なる神様からの愛と真実のご介入があったわけであります。パウロが自発的に変わったんじゃない、私たちも自発的に神様が変えてくださった。神様がよし、クリスチャンらしく一生懸命取り組んでいこうじゃなくて、神様が取り組まさせてくださった。この事実の前に私たちがさせていただく言葉、この恵みの前に屈服するのみですよ。そうでございます。ごもっともです。感謝します。悔い改めます。信頼して信じていきます。パウロはパウロとして広く世界宣教に用いられました。ですから24節はっきりするんです。24節ご覧ください。私のことで神を崇めていました。もし主によってしてもらわなかったということは分からなかった、私のことによって私が誇らしく崇めましたとなるんです。時々やりがちなんです。これパウロにおいて、パウロを通して神が成してくださったことを覚えて神を崇めている。どうぞこれは信仰をお持ちで間もない方にとっても、いや求道していらっしゃる方にとっても、信仰年限がはるかに豊かな方にとっても、この視点を失ってはならない。それを失うと傲慢なんです。今日はあのこと後で奉仕者任命式がありますが、ここをしっかり押さえておいてください。奉仕者だけじゃなくて全信徒は、かつてこうだったけど今は、これがはっきりしないと、例えば私牧師ですけどね、不満が出てくるんです。これが発揮してないと、こんなに一生懸命してんのに、ごめんなさいね、上手に聞いてほしいんですが、なんでとかね、人と比較したり不平不満を言ったり、やめたとなんですよ。誰が召してくださったか、パウロは宣教者として召されたんです。私たちそれぞれ今の現実に使わされているところに召されているんです。ですから私たちは救われるために何かするんで、救われたからこそさせていただける。救われるために何もする必要はありません。救われたからこそ、ああかつてはそうだったな、今はこうさせていただいた。どうぞ4月に入ってイースター後の礼拝ですが、私たちの立ち位置はいつもここに置いておきたいですね。このようにして今を神によって生かされているのです。心から感謝して新しくさらに進んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。恵みの主よ、あなたはご愛を持って真実を持って私たちを尊い救いに招き、何と先立って選んでくださって一人一人を招いてくださいました。そして主のものとしておってくださる、それぞれ一人一人にふさわしく主の使命を、それぞれの働き場に、ご家庭に、 学び屋にとその使命を与えてくださることを感謝します。この主への純粋な愛と熱情熱を持って生かされ、そのことを通しても神のみが崇められますように。ありがとうございます。感謝とともにこの願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にお祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は奉仕者任命式を執り行わさせていただきます。多くの奉仕があるんですが、教会教育に携わる信徒の皆さん、ちょっと前の方にいつもに並んでくださいますか。教会学校ジュニアヤング、それから成人科の皆さんもこの前の方にお名乗りください。その他多くの奉仕の方ありますが、後でご紹介しますのでそこに留まってください。教会教育に携わる方、政治家の方もちょっと前の方に、順番ありませんからお並びください。今日皆様に、2021年度教会奉仕をとなります。これをちょっと開けながら、どうぞ順番ありませんから一列にお並びくださいませ。中央教会学校は第一礼拝でさせていただきましたので、ご了解いただきたいと思います。どうぞ一列にお並びくださいませ。先生方には牧師が認職をするさせていただく一文をここに書いておきました。もうちょっと米田さん、もうちょっとそっちでお願いします。一列で並んでいただけていいでしょうか。恐れ入りますが、こちら向いていただけませんか。川原崎の方、はい、教会教育担当奉仕者の任命式を行い、また各奉仕者の認職の辞を述べさせていただきます。式辞。主イエスキリストは弟子たちに、あなた方は行ってすべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさいとお命じになりました。これはすべてのキリスト者がその信仰と生活において主の弟子としてふさわしい教育と訓練を受け成長すべきことを教えています。聖霊はこれによって生徒たちを整え、主の教会の奉仕に当たらせてくださいます。このように教会教育の働きは、主のご命令と教会の使命を遂行するために極めて大切なものであります。この使命達成のために召しを受けた兄弟姉妹をここに教会教育担当の職に任命し、私たちは心を一つにしてその教会教育の技に当たろうとしているのでです。聖書を一箇所を見します。ローマの信徒の手紙12章1節から3節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を作り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。分を超えて思い上がることなく、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに従って慎み深く思うべきです。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは主イエスキリストが命じられた御言葉に従い忠実に教会の使命を果たそうとしております。どうか聖霊が今ここに教会教育担当者として立てられた兄弟姉妹を性別し、その賜物を増し加え、使命への確信をさらに強め、御心にかなう器として用いられるものとしてください。私たちもまた教会を挙げてこれら兄弟姉妹の務めを支えるために祈りを持って心から協力するものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖約をしていただきます。 あなた方は今この教会の教会教育担当に任じられ、御言葉の宣教と信仰の教育に当たろうとしております。この務めは主イエスキリストの召しによるものであります。それゆえにあなた方は聖霊の力をいただき、忠実に励まなければなりません。今あなた方はこの務めにつくにあたり、これが神の召しであることを確信しますか。あなた方は委ねられた一人一人の魂のために日々に祈り、全力を注いで奉仕するように努めますか。どうかこの良い志を与えてくださった神が、これを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。教会の皆様への勧告をいたします。この尊い職務を委ねられた兄弟姉妹は今教会教育の務めに任じられました。旧礼と教会教育のための重要な務めは教会全体が果たすべき使命であります。ですから教会の皆さんはいつもこれら兄弟姉妹のために祈り、進んで協力すべきであります。祈ります。主なる神様、今ここに兄弟姉妹が教会教育の方針に任命されたことを感謝します。主がお命じになったこの教会の使命達成のために選ばれた兄弟姉妹に必要な知恵と力を与えて、その奉仕を導き、その任を全うさせてくださることを信じます。また聖歌隊、奏楽者、音響関係の奉仕者の一人一人に忠実に主と教会、とりわけ礼拝に使えるものとして御言葉と聖霊によって励まし、喜びを持って奉仕するものとしてください。今上からの祝福をお注ぎください。どうか教会が心を一つにして主からの召しを忠実に果たすことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美いたします。賛美歌402番、いとも尊き。賛美歌402番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを松岡美恵さんに捧げていただきます。
ただ彼らはかつて我々を迫害した者が当時は滅ぼそうとしていた信仰を今は告げ知らせていると聞いて私のことで神を崇めていましたと。愛する天皇と様、十字架の父を富の崇めて感謝をいたします。今日もこの新しい朝をこの場に集めてくださって礼拝をここまで守ってくださったことをありがとうございます。先週召されました兄弟姉妹の家族が共にここで礼拝をできていることを感謝をいたします。また今日はパウロの生涯によって私たちに御言葉をくださいました。神様が介入してくださってパウロが迫害していたイエス様を伝道する者として立たせてくださったことを今日も学ばせてくださり、私たちはあなたの前にどのような立ち位置にいるのかと今日も問われました。救われてくださった恵みを一人一人が覚え、またあなたのために用いていただける一人一人でありますように、この新しい週も導いてくださることをお願いをいたします。新たに今日は礼拝の中で教会奉仕者の任命式もしていただきました。どうぞお一人お一人が心を新たにあなたのために仕えていく一年でありますようにお願いをいたします。恵みに感じて一人一人があなたの前にお捧げいたします。どうぞこれをあなたの御用のためにお役立てください。捧げられます一人一人に神様の祝福がありますように感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、川原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
痴痴
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。